藤田純の飲むしかないだろう。
はい、皆さんこんばんは、藤田純です。7月の24日藤田純の飲むしかないだろうですね。今週も先週に引き続きまして、先日ベトナムの方に出張した時のですね、模様をお送りしたいと思います。だんだん酔いも回ってきてですね、いい感じになってきてると思いますので、皆さんどうか最後までですねお聞きいただければと思います。それではよろしくお願いします。
藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。
藤田純の飲むしかないだろう。ハノイの焼肉屋竹坊からお送りします。乾杯。で、ヒデが2回目の赴任ということで、
はい、
1回目は何年から何年だったっけ？
2016から18年です。
2年間。
はい。
そんなもんだった？
そうですね。
もっと長くいたような気がしたんだけど。
いや、
意外と早かったの？
そうですね、まあ、自分的には初めてだし濃い2年間だったなと思ったんです。
まあ、うん、あそっときは濃かったけど、うん、あ、そう、2年と今回来てどう？ハノイの印象。
いや、なんかこんな垢抜けてるところじゃなかったはずなんだけど。
そうだよね、はい、カラフルになったよな。
そうですね。
4年間か。
4年ぶりです。
で、これって多分三浦は気づかないんだよ。ずっとその頃からずっとこっちいるから、突然来るとびっくりするよな。
そうですね。
カラフル、あと道路が増えてる。
そうですね。
俺が三浦と車乗ってて、あれ俺こんなとこ走ったかなとか言うと、三浦が俺をバカにしたいのかって言って走ってんの決まってんじゃないですかみたいな。いやいやいやいや、俺が来ていてない時にできた道だろこれみたいな感じは結構あるよ。で、それでこの前ホーチミン行ったんや。三浦と行ったら全然違うの、ホーチミンが。俺の時知ってた時のホーチミンと。
大都会です今も。
そう、大都会。え、何これみたいな。で、俺がびっくりしてる姿を見て、三浦がびっくりしてるみたいな。で、一番最初に行ったのが、ベトナムはハノイじゃなくてホーチミンだから、2001年の11月に行ったから、今から21年前。もう21年前なんてもうほとんどバイクしか走ってないし、もっと言うと自転車の人も結構いたよな。日本食屋もバラバラで点在してて、で、その後にだからもう片道2車線の道なんかなかったんじゃねえかな当時。で、その後にもう何年もして行ったら、日本人レストラン街が片道1車線の細い道路の両脇にこう点在してたのね。だから夕方になると各地から日本人の人が車に乗ってくるから、そこが大渋滞するっていう状況があったの。で、そこまでが俺のホーチミンだったから、そこからボーンって抜けて今回行ったらもう街ができてんだよな、あれ。
そうですね、
日本人ない、だからコリアンタウンじゃないけどジャパンタウンみたいなのがすごい数だったの、店で。スキヤ、吉野家、一風堂、
ココイチ、
ココイチ、牛角、チェーンがなバンバン出てるし、ハーゲンダッツの店もあったよな。
ありますね。
こんなになったんだと思って。居酒屋いっぱいあるしな、ガールズバーもいっぱいあるしな。なんだこれって感じ。ちょっとショックだから、ブラブラしてたの。ホーチミン行ったことあるの？
ホーチミン、当時何回か行きました。
あ、そう。
その時もでもハノイよりホーチミンの方が全然垢抜けてる感じだったんですけど。そうそう、だからハノイこれだったらホーチミン、そん
ね、もう全然ちゃうわ。で、 何だから両方ともびっくりしたのがハノイの国内のドメスティックの空港も昔国際空港だったとこだけどあれ大きくしてんのね拡張してて人いっぱいでしょ、はい、で同じホーチミンの元の国際空港も今国内だけなのに人だらけだったよな
そうですね
ええー、みたいなだから昔ってその21年前なんて飛行機に乗れる人自体外国人ぐらいしかいないからもしくはその政府の人かまあお金持ちの人だからほとガラッガラなの国内線もすごかったな
多かったですね
多くとも飛行機満帆だもんなあの343掛けの飛行機が、
はいはいはい、
すごかったよ
100% でしたね
うんいやもうそういう意味ではその国の発展町の発展を見てきたっていうのは俺の人生でも面白かったから中国もそうだったけどで抜けてるからなお面白いよね突然えこんなんなんみたいなでそのお客さんのとこ行くと片道4車線の道路あったよ
ザラにありますね
あんなの考えられない昔片道1車線がバーッとあって社会不思議国ってそういう意味ではインフラの整備は早いな決めたら一気に行くな
信号も当時はあんまりないところ
がないないないだってハノイ市内だって信号昔少なかったよ
少なかったです
だからもう進まねえんだよな
様子を見ながらみんな
そうそうそう四方からこう来るから、であのぐるぐる回ってたりな回遊魚のようだなイワシとかあの回遊魚のようにこう
でも誰も止まらない
止まらないしかもぶつからないというものすごいこのバランス感覚でみんながなだから昔そのホーチミン最初に来た21年前の日はちょうどねサッカーかなんかでねベトナムが勝ったのかなだから空港着いてから町まで40分ぐらいなんだけどもうそのバイクがすごいなみんなやったみたいなでこう交差点単位で右も左もバイクがボーって待ってるみたいな感じだったねすごかったよなちょっとこれどんどん食べな、
はい、
うまいから
入れますよ完全食うじゃないでしょ
この豚肉鍋うまいなさっぱりしてるからしかもこれにんにくのスライスと唐辛子の輪切り
もう辛さこんなものでいいですか
あ、そう、うずらも、うずらの卵を入れたんだ
そう、入れて
お前食べられないだろ
いや、僕が食えるの山本さんが
あの、食べれない人は食べなきゃいいだけのことなんでニラも入れてやったら、ニラ
入れます、はい、均等に
でも、ニンニクって疲労回復にはもってこいだけどな
疲れてる時は
うんやっぱね、ホーチミンは日本人が多いんだって日本人学校1000人近くいるみたいな。
ハノイは450人ぐらいですね。
450人も増えてるな。で思ったより帰んなかったんだね、コロナで。もっと帰ったかと思ったけど。
そうですね。あのやっぱ入れ替わってるみたいですね。帰ったら代わりの人頑張って来るし。
うん、そうだよな。うちの家族の時なんか300人ぐらいだったからね。増えてんだよね。だからそれだけ住みやすくなってると思うよ、うん、ハノイ自体が
便利なんですよ僕も10年前からですけど
いや便利になったよハノイだってだからもう今でも覚えてるけどこの前もちょっと話したけどテト休み前あるでしょまあ中国で旧正月前に日本人学校がまあ休み前の最終日授業終わるともうその日にみんなハノイを脱出したいのよで、ジャル便があるでしょで、その夜のジャル便に乗るかあの、成田行きのジャル便をこれもう何ヶ月も前からみんな速攻で売り切れるんだよ、ね、で、それにが買えなかった人は翌日のベトナムエアラインかジャル便なんだけどそれも買えなかった人はもうバンコク経由で帰ったりソウル経由で帰ったりとにかくねもうみんなハノイにいたくないから速攻でもうチケットの取り合いですごかったんだよな、うん、だからもうその日の終業式の夜はもうハノイ国際空港日本人の家族だらけ 先生から、先生からそうだから。で、始業式の前日ぐらいの夜便でみんなバーって一斉に帰ってくるみたいな。でも多分今その、そこまでハノイにいたくない的な人は少ないと思うよ。こんだけ便利だと。だって食材店、日本食材店1店舗だったんだから、ユニマート。今何でも買えるもんな。この前久しぶりにイオン行ったらすごい売ってんのね。何でも買えるよな、ラーメンからそばからうどんから味噌から調味料から。
ストロングゼロも買えますしね。
そう、チューハイがな、あの結構充実してんだよな、チューハイ。あれ安いだろ結構。
3万円ぐらい
ですか。3万ドン。あの、5ケースか、味噌か。すぐに。
150円ぐらい
150円ぐらいです、はい。
もう日本と変わらないです。
だから多分昔、その、俺が住んでた時にあんなのあったら多分450円はくだんなかったと思うよ。う1本が。それでも買ってた感じだもん。もう便利だな。逆にもう、中国とかその、何高くなっちゃってるから。だから、僕の知り合いのある常務さん、仲良くしていただいてる常務さん、今回、あの中国行ったけど、その、1万円、人民币にしても、戻ってくる人民币が少ないから、大変って言ってた。え、こんなもんみたいな。そりゃそうだよな。為替って怖いよな。
怖いですね。
だからうちもベテラン工場と武漢第二で合計で多分5億5000万ぐらいあのお金使ったけど、両方残してたお金だったからよかったけど、あれ日本で銀行さんから借り入れて両国にこうやって貸し出してたら1億以上ぶっ飛んでたよ。為替で無駄に1億社長クビだよな、そのことしたらな。大変だったよ。
変に日本に集めない方がいいですね。
そう、次に投資する可能性があるんだったら残しとくっていうのもね、十分手だと思うよ本当に。でもそれはみんながね稼いでくれてるからできることなんだけど、もしね、日本の本社が大赤字でちょっとその都度大量に、お金をもらわなきゃやっていけないからなんだけど、みんながねそれなりに本当に。だから今回中国の工場は面白い試みをして、その武漢は国内企業にしたわけね、外資系じゃなくて。
そうなん
ですか。そうそう、お客さんも国内のお客さん多いから。で今回はその天津工場、上海工場、深圳工場からお金を出して資本金を増やして、それで工場建てた。だから株主になったわけ、平田の他の工場は。そうすると一体感も出るじゃん。じゃあ武漢にいっぱいね作ってもらって儲けさせたら自分たちも配当来るからっちゅうんで、平田チャイナとしてやったから借り入れがないんだよ今回。
理想の形です、
ね、理想、すごい理想で。ベトナムな、ベトナムで蓄えたお金で建てちゃったから。でもよかったよな、安くなってる時だから。
そうですね、
もう1年遅れてたら。
いやもう
だって今どうなんだろう、建築資材も高上がってんじゃないの、さらに。もう戦争とかで
鉄屋さんとか母よ。
あ、そう、
1.5 倍なんか普通みたいな、ね、
あ、そう、はい、そんなに
半導体とか もっとひどいでしょ。
そう、半導体大変。もうその支柱から買ってこなきゃいけないからものすごい金額になっちゃう。だからこれが落ち着くと、もういろんな意味で世界がまた変わると思うよ。今まで部品こっから買ってきたけども、あそこは買うのやめようとか、いろんなことが今模索されてるからどんどん変わってくると思う。だから自動化を進めないともう人が足んなくなると思うよ。うん、
なんか新手の詐欺みたいなのも増えてるみたいですよね。
いっぱいある。
まあ、三浦君も知ってる鉄屋の人がいて、そのもう材料を買えないから新しいのチャレンジしたんですって。 中国の、
はいはいはい、
じゃあコンテナ着いたら重さ全然違うらしくて、
うん、
で回収しようとしてもなんか電話は取るけど、いやなんかごちゃごちゃって言って、どうすのこの保証はって言って、なんかもう中国行かないといけないって言って、
でも行けないしな中国今。
そうなんです。だから今もうすごくそういうのがあるみたいですね。新しい仕入れ先頑張って探すんだけど、そう来るまで分かんないじゃないですか、取引したことないし。
だから動きたいけど下手に動いても難しいよな今、保証がねえから。
飲むしかないだろう。
どう、あの安崎なんか飲食店やってるじゃない？
いやもうとんでもないです。あの、ま、日本でもニュースになりましたけど、その肉の値段がもう
半端じゃない、
4割ぐらい。
あれはさ、
最大、
あれはさ、例えばその肉ね、
はい、
まあいろんなこと考えられるんだけど、例えばロシアとウクライナが戦争やってるけど、別にロシア産とかウクライナ産の肉食ってるわけじゃないじゃん、うちら。
今ロシア産の肉もあります
けど、そんなにその日本で輸入してないだろ、
はい、
あれはそのなんで値上がっちゃうのかね、あんなにいろんな、例えば小麦とかわかるよね、あのウクライナの小麦が入んないとか。でもいろんなその家畜の値段も上がってるっていうのはあれ餌なのかね。
餌もそうでしょうし、流通が止まってるので、例えばだからまあ今までヨーロッパで取ってたものとかがその途中通れなくなってるんで、流通が止まるとそこにもう送れないってなると余りますよね、
うん、
じゃあ別のとこ売るか、作るのを控えますよね、売れないから、うん、じゃあどんどん悪循環と言いますか、
うん、俺の考えだとその売り先がなくなったらダブつくからもっと安くなんじゃないのかなと思っちゃうけど、
元がもうその生産しなくなる。
ああ、それとあとあれかな、オイルが高くなってるのかね。
それもめちゃくちゃあります、
ね、輸送費がな。
ベトナムでも今ガソリンも170円、80円ですね。信じられない。
え、レギュラーで？
はい。
昔ベトナム安かったんだよ、ガソリン。
昔1万、ドンで言いますけど1万7000ドン、8000ドンだったのが、
あ、そんな思われたんですか。
今32000ドン超えてるので、
うん、いや俺来た時って多分ね、リッター50円とか60円だったと思う、20年前やけど、まあまあその頃日本も80円とか安かったけど、うん、はあ、でもベトナムだとさ、バイクで生活してる人多いから、ガソリンの値上げってものすごい響く
よね。かなり痛い。
ああ。
僕もこの間、まあ、バイク僕も乗ってますけど、いつも、まあ、ちょっと大きいバイクなので、満タン入れたら、今までは20万ドンだった。
うんうんうん。
この間入れたら35万ドンだったの。こんな金額見たことない。
ほぼ2倍弱?2倍弱。そんなに上がっちゃったの？
そんなに上がりました。もうみんなもだからもう、
じゃあまあそれも物価上がるよな、輸送費倍ってことだろ、
はい、だからもうタクシー代も全部、うん、
あれは電気代とかどうなの？
電気代はまだ国が抑えてるらしいです。
ああそこはね、
今年いっぱいは上がらないって言ってました。まだ来年からは分かんないです。今年いっぱいは国が負担する。
ああそう。
でこっちも火力多いから絶対そのうち
絶対な、耐えきれなくなっちゃうな。はあ、
非常にやばい。
そういうののコストはだから、うちなんかもその材料メーカーさんがなバンバン上がってるもんな。
あんま追いつかないぐらい上がってます。
しかももう1回や2回じゃないから、同じ材料でもこうどんどんどんどん来るから。
今6月でしょ、2月から4回ぐらい上がってます。だから毎月上がってるんですよ、
ガソリン。
もうあの僕食材、
ああ食材が、
はい、
はあ、うずら美味しい。
美味しいです
だろ、うずらうまいだろ。
美味しいです、美味しいです。
鍋に入れるのは俺の中では卵よりうずらの方がいいと思うよ。そのちっちゃくて食べやすいし。で、卵さ、ニワトリの卵鍋に入れて1個食べるとお腹いっぱいになるから、うずらだと結構いけるじゃない。ちょっとヒデには悪いけどな、
多分ダメ
です。今ヤンちゃん韓国はあれかい、もうあんまりコロナのニュースとかもやんないの？
やらないですね。
やんないんだ。
でも普通で発表もしないんで、
うんうんうん、じゃあ昔に戻った感じ、コロナ前に、はい、やっぱみんなそうだよな。
マスクも外部ではもう OK、 外しても OK ってことで、室内だけはマスクかけてくださいって
話して。あ、そういうこと。今回ホーチミン行くときハノイ空港行って、あの国内線の待合所行ったらマスクしてない人 40% ぐらいだな。
いましたね。
機内ではするんだけど、はい、待合室で、あ、だから俺日本から日本人ってまだみんなほとんどみんなしてるから新鮮で、光景が、あ、マスクしてないみたいな感じだったね。ちょっとびっくりしたけど、あと飲食店行ってもホーチミンの飲食店行っても、うん、あのウェイターの人とかウェイトレスの人とかしてない人いたよな、ホテルのフロントの人とか。
ホーチミンですか。
うん、
さすが大都会。
でも俺思うけど、こんだけ暑いとマスクしてると逆に体に良くないです
よ。めっちゃ苦しいですよ、
うん、
子供とかも。
ああそうですね、
させられてますけど、もうめちゃくちゃかわいそうですよ、うん、先にあれをやめてもらいたいです。
子供
も
そうだろ。だから俺この前お客さんのとこ行って会社案内してて窒息しそうになったもん。ほんと喉枯れるしさ、マスクして やる結構俺気合い入れて会社案内するから苦しくなってきて、途中でちょっとこうつまんで空気口を作りながら説明してたもん。だからあれ、ま、もういいじゃんね、俺なんかもうさ、
もう解放してもいいと思う。
いやもうほんとに子供が本当にかわいそうで、もうあとやっぱ日本の方慣れてないじゃないですか、
うん、
暑さに。だから運ばれますよ、うん、こっちはみんなね、まだね、この熱帯の国なんで暑いの慣れてますけど、
うん、
日本の人暑さに弱いのにマスクでってもう二重苦ですよ。
だって昨日あれ群馬県40度、
40度ね、高崎市でしたっけね、日本一暑い。
だ今日一緒にゴルフやらせていただいたお客さんが群馬県の方で、
ああそうですね、
群馬は暑いんだよって言
ってたよ。日本一暑いですよ、
うん、あそこ暑いよな、多分真ん中だもんな、内陸だし。
2番目京都じゃないですか。だけど
京都暑いんだよ、
京都盆地だから。
うん、俺本当の話だけど、俺京都で住み始めてある夏の暑い日の昼下がりにコーラかなんか飲みたくなって買いに行こうとしてマンションのドア開けて外に出たら暑すぎて閉めたもん。
いいや行かなくていいや。
で冷蔵庫の氷取って水入れて、あの冷水を飲んで涼んでたもん。そんぐらい暑かったよ。
意味ない、買いに行ったところで。
そう、そんな遠くないんだけど、コンビニまで歩いて2分なんだけど、それすらもう断念するほど暑かったよ。だから本当にね、1回はね、歩いて15分のクリーニング屋行くときに、あの、ところどころ、あの、例えばケース電気入って涼んでたら、ジャパンに入って涼んで、それからユニクロに涼んでね、入って涼んで、で、ユニクロからそのクリーニング屋までがないんだよ、間に。ここが決死の角度ここで行くんだけど、その、太陽の角度を見て、その日陰日陰になるようなルートを通っていくとなんとかたどり着けるみたいな。何してんだ俺はクリーニング出すためにみたいな。そんぐらい暑い。
2倍以上かかるやつね。
かかる、楽にかかる、本当に。それで自転車買ったんだもん。とてもじゃないけど歩いてクリーニング出すに行けないって。
15分は歩けないですね、35度超えたら。
厳しいですね。
いや厳しい。だから今もさ、ホテルからここまで来るときに、うん、もう夕方で暗いのに暑くないぞと今。
暑いです。
あれなんだあの暑さ。
もう
地熱か。
サウナ、サウナ、
サウナ。
だって外に1分立ってるだけで汗出てきますね。
出ますね。
それぐらい暑いよな。でも昔ってこんな暑くなかったよな、うちら。ヤンちゃんどう？いや韓国って気温は上がってんの？
一緒。
一緒
ですね、日本と同じで。
温暖化。
おっしゃったように昔あまり暑くは感じなかったんですけど、うん、秋と春はない。
ない。
ああ、そうですね。
夏からもそのまま冬
行きますね。
なんか昔覚えてるのが、30度超えると暑いと思った。
ニュースで今日は30度超えました。
夏日ですとか、
今30度なんか涼しいじゃんみたいな。
絵でもない。
絵でもない。30度。だって昔、うちら子供の頃なんか扇風機で生きてたんだから。でも扇風機でも涼しかったよ。風呂上がりとか。
だって、ま、8月でも25度とか。
そうだね。今扇風機なんて回したら熱風飛んでくるから余計暑いぞあれ多分。
暑い。止めて。
止めて。やめてって感じだよお前扇風機。本当に。いや変わったね世の中ね。
ありますよね。なんか30度超えるだけ。
そうそうそう大騒ぎテレビ
も。ニュースで。
うん。大体7月末からさ。8月の上旬でお盆過ぎるとも
う涼しい
涼しくなるみたいな、
クラゲが出るから海に入れない、
そうそうそうそう今スズムシも熱中症になってるんじゃないかって感じで泣きやしねえよなあれ。今クワガタとかいんのかね。まあいるとこにはいるんだろうけど、
ベトナムいますよクワガタとか。
あそう、
この間ゴルフ場で歩いてました。
歩いてた。
へ
え、クワガタいるとか
見たことないですね。
俺前でもタイでゴルフやった時ワニ歩いてたけどな
怖い怖い
怖いですよ
でも子供のワニでちっちゃかったから可愛いから写真撮りに行こうとしたら逃げちゃって池の中入られちゃった
からそれ絶対周りに親とか
いるから
危ないです。
危ないな危ないなあ。だから所変わればで話すとフィリピンの一番怖いのってアリだよな。
はい、アリ。
うん、あのほら日本でも問題になってたじゃん。
あ、赤い
赤いやつ。
はいはいはい、
ヒアリです。
ヒアリがバーッと足上がってくるの。であれって刺された人はもう痛みが止まんないんだって。
ああ
俺何度もあるよ。あの木の下とか危ないね。でボール白いでしょ、ボールに固まってくるのバーッとアリが。でそっから足からバーッと上がってくるから うわーって取って、もうゴルフどころじゃないもん、うん、もう何打罰だっていいからとにかく逃げろみたいな
そんなに山盛り
来るよ。集団で生きてるからあれ。だからそう、暑い国も舐めちゃダメだよな。とりあえずこの3人元気そうでよかった本当に。まあ秀も頑張って、
はい、ありがとうござい
ます。なあみんなで頑張っていこうぜ、はい、平田グループ。お疲れさん。
お疲れさです。
内田潤の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田潤の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
京都伏見にありますFM845 からお送りしてます藤田潤の飲むしかないだろう、飲むしかないだろう、飲むしかないだろう。
はい、そういうことで2週間にわたってお送りさせていただきましたベトナムハノイ出張時のですね友人後輩たちとの会話でしたけども、いかがでしたでしょうか。本当に厳しい中皆さん頑張ってもらって、そしてまた会うことができてですね、一緒にお酒が飲めたことこの上ない喜びでございました。それでは皆さん、第5週ですね、次回は第5週お聞きいただければと思います。ありがとうございました。
いつも残っていた忘れられない悲しそうな君の横顔、逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて本当にダメなのは僕の方で、もう何年も言えなかった言葉をやっと君に伝えることができた時、あんなひどいこと言った僕に